時刻は午後6時になりました。こんばんは。今日も始まりました福岡街角森部塾、ナビゲーターの中島和明です。この番組はスポーツ&メンタルトレーナーでいらっしゃいます森部正弘先生の人生をキラキラ輝かせるための心の磨き方、体の鍛え方を分かりやすくお伝えするプログラムです。ということでパーソナリティはこの方です。
こんばんは、森部正弘です。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
あ、ちょっと今日はいつもより少しだけハイテンションでお届けしておりますけれどもですね。
はい。
放送入る前にいろいろな打ち合わせをするんですけれども、放送直前に、携帯一行ドスンと今、いただいたんですけれども、何のお話でしたかね、森部先生。
写真撮影ですかね。
写真撮影ですね。
いや、これは結構でも大事なことだと思いますよ。
そう。実はこのユーストリームご覧になっている方だったらわかるかもしれませんが、はい、放送前にですね、我々記念撮影を事前にさせていただいてたりするんですよね。
記念撮影のところから入ってるんですか？
もうユーストリームご覧になっている方は、なんかパシャパシャしてるなっていうのは多分映ってると思います。
あ、そうなんですね。
まあそんな中でですね、まあ今日のゲストさんも含め、まあ森部先生も含め、やっぱり表に立つ方の写真の撮り方みたいな話の中でですね、
はい、
僕大丈夫ですかみたいなお話をね、今ね、振ったところ、ちょっとそれは、みたいなね。
いやでもね、なかなかね、最初からできる人いない。
ああ、そうですか。
うち、まあ、ゲットでもそうですし、はい、社団法人の、NCCM もそうなんですけど、みんな下手なんですよ。
そうなんですか。
だからもうここはダメだダメだっていうふうに言ってたらもう、NCC のスタッフはもう先生の写真撮れないって言ってもビビっちゃって撮れなくなっちゃったんですね。
そうですか。
はい。だから写真がないんですよ。
逆に。
そう。
それはそれで困りますよね。
うん。だからそうじゃなくて、いい写真を撮りたいんだったら、
はい。
100枚でも200枚でも撮ればいいんですよ、カシャカシャって、だってもうデジカメだからいくらでも撮れるわけじゃないですか、それなのに大した腕もないのに、1枚2枚撮って安心してる、その感覚が僕は理解ができない。
なるほどですね、
うん、
その辺で言うとですね、私はかなりいっぱい撮る方でございましてですね、
そう、あとはもうそこからどういう、 こう選択ができるかです
ね。そうですね、いっぱい撮ってるのに選択眼もないみたいになってますね、僕ね。
いやいや、そこまで言ってない。
じゃないですか。そうですか。
たくさん撮った中からこれが一番いいっていうものを今いかに選べるかっていうところはね。
ね、いやもう大体この森部塾で撮らせていただいてる写真もほぼ8割9割僕が撮ってアップさせていただいてるんで、まあ見てる方でね、もしかしたら同じように、中島、その写真ねえだろ、みたいな。まあ、もっといいのあるだろ、みたいな思ってる方も。
え？時間が限られてるから、はい、枚数があんま撮れないっていう問題があるじゃないですか。
そうですね、
だってプロのカメラマンでも、これ1枚っていうのをこう選ぶためにものすごい数撮るじゃないですか。
そうですよ。
も
う
僕なんかの猫ちゃんの写真撮るのどんだけ大変か。
そこ
もうってこう動きが変わるからですね。
確かに猫ちゃん動きますからね。
撮れないの。だからものすごくたくさん撮っておかないと、ちょっとこうピンボケしたりとかね、いい表情が出ないんですよ。
ということは森部先生が挙げてる猫ちゃんの、はい、写真も数あるこうシャッターシャワーの中から選んだベストショットがこう上がってるわけなんですね。
そうなんです。しかも僕ほらガラケーじゃないですか、
はいはいはい、
シャッター速度が遅いから余計難しいんですよ、
ええ、なるほど、
はい、これも貴重なショットなんですね。
ぜひ皆さんいろんなこうね、写真一枚にも裏にはいろんなストーリーがあるということで、
そういうことです。
それでも楽しんでですね、はい、見ていただきたいなと思います。さあこの番組はですね、後日も放送を聞いていただきますように放送もアーカイブ配信を行っております。ぜひフェイスブックをなさっている方は福岡街角森部塾フェイスブックページにいいねをお願いいたします。そうしますと放送アーカイブがタイムラインに上がってきますよ。またスポンサーでもあります株式会社ゲットさんのホームページからも放送アーカイブお聞きいただけますので、ぜひチェックしてください。ということで本日もマッスルトーク満載でお届けします福岡街角森部塾。この番組は株式会社ゲット IMB 株式会社の提供でお送りいたします。最高品質を目指して作りました IMB のオメガ3 DHA EPA 世界初の特許真空低温ハイブリッド製法で有用成分を損なうことなく抽出、今なら約1ヶ月分を税込み価格1300円でご提供。詳しくは IMB オメガ3で検索。コミテンスタジオから生放送でお送りしています福岡街角森部塾、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いてはマイジムのコーナーです。今日のマイジムなんですけれども、
はい、
本当はですね、今日が月末ということで、月末のマイジムはハルベリー企画、 松島美恵の挑戦をお届けする予定なんですけれども、
いない
ですね。今日はいないんですよ。
おかしいじゃないですか。
実はですね、松島さん、ね、3児の母ということで、やっぱり、
ね、そうですね、
ご家庭のですね、様々なご事情がありまして、今日はどうしてもちょっと外せないということで、
そうですね、
できなかったんですけども、日々ですね、はい、トレーニングの様子なんかは上がっておりまして、今日も自主的に、このメンバーのトレーナーのですね、自宅まで行ってマシントレーニングをやってたりとか。
そうですね、なんかちょこちょこ上がってました。あとなんか感触がちょっと減ったのかな、なんかそういう変化があったみたいですよ。
いろいろこうモチベーションに関してもかなり上向きでいらっしゃるということなので、
いいことですよね、
またそのお話もですね、はい、お届けしていきたいと思いますよ。そしてですね、今日お話したいのがですね、まあ、先日も少しお話ししたんですけれども、震災の、被災地の中でですね、エコノミー症候群とかになりやすい環境があるというようなところで、それを避けるために、様々な取り組みといいますか運動方法があるんじゃないかということで、番組でも取り上げたんですけれども、実は森部塾長のゲットさんですね、はいはい、この番組のスポンサーでもありますスポーツジム のゲットさん、こちらでも、エコノミー症候群を回避する予防するそんな運動のですねコンテンツが YouTube に上がってたんですけれども、はい、あちらはどういった取り組みだったんでしょうか。
あれはですね、いろいろな支援をされている方々、はい、実際活動が起きてますけれども、まだまだその深刻でその被害がね収束するっていう方向がまだまだ見えてはないんですけれども、例えば人手が欲しいところに人手がボランティアで行ってみたりだとか、その寄付金を募って何かお役に立ててくださいということで協力されたりとか、あるいは支援物資を送るとか、いろんな活動されてますけれども、はい、うちが、コンディショニングジムということで、はい、どういうなんかその支援ができるのかなってなった時に、やっぱり現場でそのエコノミー症候群とか、実際に起きてしまっている状況で、これからも起きる可能性は非常にあると、じゃあそこでこういうことをやったらどうですかっていう、本当にもう場所を選ばずに、簡単にできるような運動プログラムをご紹介できればいいんじゃないかと、もし Wi-Fi の環境等で、見れないような方がいらっしゃった場合は、その向こうに支援に行かれる方がそれをちょっと見ていただいて、現場でちょっとコミュニケーションを取りながら一緒にやりましょうよということでお声かけしていただくとか、そういうところで使ってもらえるのかなということで、ちょっとノウハウを、YouTube 動画にアップさせていただいたという次第であります。
なるほどですね。ではここでですね、口頭で表現するのは難しい部分もあるかと思うんですが、私が確認しただけでも6つぐらい の動画といいますか方法がですね、運動の方法があったと思うので、それちょっとご紹介いただきたいなと思うんですけれども、いくつかご紹介いただけますでしょうか。
そうですね、あの中に今紹介してなかったやつをちょっと今日お話ししようかなと思うんですけど、仰向けに寝転がっていただいて、でもう両手両足を宙に浮かすわけですね、でブルブルブルっとこう振動させると、よくゴキブリ体操とか言われてるやつなんですけど、そういうのも非常にいいですね、何が問題になるかというと、とにかく血行が悪くなる、で動かないということはですね、体重で圧迫されてるわけですから、その背中側だとか、その床についてる部分 その血管がね、で動いてるわけではないので、寝転がってるわけですから、やっぱりその心臓の活動もそんなに大きくはない、そうすると血流量とかもそんなに出ない、そうすると流れが悪くなって、血栓ができやすくなるとか、そういう特徴があるわけです、だからとにかくまず動かすポイントをいくつか決めていただいて、実際に動かすということですね。仰向けに寝転がった状態で両手両足を要は宙に上げると、要するに何ていうのかな、手と足が空中に伸びているような状態ですね、そうすると重力にも引っ張られて、そもそも末梢のものっていうのは重さで下に下がってくるじゃないですか、だから寒流戻ってくる量が多くなるということなんですけど、それをもっと促進するために振動させるということですね、自分でブルブルブルブルこう震えさせることによって、血流を起こす。
なるほど、どのくらいの時間やればよろしいですか。
いやもうまずはですね、もう1分でも2分でもいいので動くということですね、
ちなみにそういうのですね、私もこう見てて車の中とかで過ごされている方とか もそうですけれども、エコノミー症候群でパッと聞いたときにですね、よく要はあの飛行機のエコノミークラス、要は座った状態になっていて、足先に血栓ができて、それが戻ってきてというようなイメージがあるけれども、今おっしゃったように、寝てる状態でも血栓ができることがあるわけですよね。要は座った状態じゃない。
まあ、寝返りが打てないとかね、はい、そういう状態はもうまずいわけです。
ですよね。
で、大体被災地の方々だと、はい、その避難所の中で、もうその、すし詰め状態になって、生活されてるじゃないですか、だからまあ隣にもちょっと気遣いながら、ちょっと縮こまった状態になってますよね、だそうすると動きがあまり取れない、でこういうのがやっぱり悪いわけですよ。
はい、だからもう、寝るときはもう睡眠時間はしっかりとっていただきたいです、そうじゃないとき、まあ、どんくらい大きいぐらいに運動はした方がいいとか、アドバイスございますか、2時間大きいぐらいがいいとか。3時間起きでいいとかですね。
時間に関してはですね、はい、まあ、その前の前提条件として、まあ、水分どれぐらい取ってるかですね。まあ、要はそのこう糖分のこう入ったようなその血液がドロドロなるようなものじゃなくて、まあ、要は水ですね。
はい、
水がどれぐらい取れてるか。でこれがまず今取れてないわけですよ。水が足りないとかいうのもありまして、
はい、
あとまあトイレの問題があって、その水洗がまあできないから、今日もテレビでおっしゃってましたけれども。ついつい飲む量を控えると、トイレにこう不自由してるからってこと で、
そ う、 ですよ、ね、
でそうすると余計悪いわけですよね、だからもうそういうことで考えたら、まあ、とりあえずもうその気がつくたびにって感じで言うと、完全に眠ってしまってて、もうその寝入ってる場合はもう別ですけど、目は覚めてて起きてて、ただそのこう身動きが取れなくてじっとしてるっていうんであれば、まあ、1時間に1回ぐらいはやってあげた方がいいですね。
なるほどですね、はい、1時間に1回ぐらいっていうのを目安にしていくと、まあ、安心といいますか予防には効果的かもしれないですね、はい、
本当にほんの少しでもいいので動くということが大事なんですよ、はい、
なるほどですね。ぜひこれもですね、ぜひ聞かれた方はもし現地に行く機会がございましたらですね、伝えていただきたいなと思いますね。
そうですね、
はい、はい、ということでまたそのゲットのですね動画の方も見ることができますので、どういうふうにアクセスしたらそちらの動画にたどり着けますでしょうか。
これはですね、トータルコンディショニングジムゲットという、はい、まあ、名前で検索をかけていただくと、はい、ホームページがこう、出てきますので、はい、そこの中から、アクセスすることが可能です、
ですね、
はい、
あとフェイスブックの街角森部塾のフェイスブックページにも、はい、一部ではございますけれども貼り付けておりますので、はい、そちらもご覧いただきたいと思います。はい、まあ、ということで、まあ、そういった情報もお届けしながらですけれどもね、まあ、日々のトレーニングということで関しますと、
はい、
先生は先週もうほぼ毎週のようにジムでトレーニングされていたような印象があるんですけれども、
ま、毎日ではない、
毎日ではないです、
そうですないんですけど、まあ、ちょっと出番が多かったみたいなね。
そうですね、あんだけそのなんて言いますかね、トレーニングをですねこう頻繁にやるっていうことに関してもですね、まあ、今も習慣にするというのはもちろんなんですけど、先生のトレーニングって結構ヘビーなトレーニングがあるイメージがあるんですけど、それってこうトレーニングに関してはオーバーワークとかその辺のこう基準とかってなんかあったりするんでしょうか。
いや、オーバーワークの場合はですね、
はい、
まあ、記録に出ますから、
はははは、
例えばやってるのに記録が伸びないとか、
うん、
もしくは落ちたとかね、どっかが痛くなったとかいうのであれば、もうやっぱりオーバーワークの兆候としてまあ認識するべきでしょうね。
なるほど、回数が昨日ができた回数が落ちてるとか、
はい、
それはもうちょっと疲れてるんだと。
そうです。
そういう時はやっぱり休んだ方がいいということですか。
そうですね、休むか、もしくはその違う種類のものをやるとか。
なるほど、うん、まあ、昨日胸をやったんだったら今日はスクワットとか、そういうことですかね、
う
ん、
そうそうそう、イメージとしてはですね、はい、
なるほどなるほど。
一応まあ僕はもう毎回記録が伸びてますんで、
はい
はい、
先日も何か記録が伸びたというのをちょっと小耳に挟んだんですけれども、何キロを上げたんでしたでしょうか。
いや、これがですね、はい、100ですね。
100キロ、
はい、
それはどういった種目で。
これはベンチプレスという種目なんですけど、肩がですね、おかしくなってて、
はい、
相当ひどくて痛くて、もう本当バーベルのシャフト自体がまあ1本20キロするんですけど、
はい、
そう、20キロが持てなくなってたんですよ。
もうじゃあもう重いからとかじゃなくて、
痛くて
痛くて、
はい、なんかやんなくていいポーズみたいなのをやって、その時にパキッて言ってしまったんですね。
やんなくていいポーズですか。
まあ、普通の人はしないようなこと、
なんかダンス系ですか。
そうなんですよ。
あ、そうですか、はい。
そしたら、はい、これはもうしこたま痛くてですね、はい、大変困ってたんです、かといってやんないとやっぱり当然落ちていきますから、痛めてる状態で何ができるのかなっていろいろ考えながら、
はい、
こうでもないああでもないみたいなことをやってたわけですね、 そしたらどうも自分の体に対して垂直方向に引っ張る動きができたわけですよ。
ほう、
はい、
それ以外は逆に痛かったってことですね。
そうそう、だからあの、うん、ボート漕ぎみたいな運動だけはできたんです、うんうん、
はい、
ただまずそれをやり始めて、
ええ、
ただその100キロの重りをこうつけてですね、
はい、
あの引っ張ったりとかするやつなんですけど、ええ、何回できるだろうかってやってたら100回いけたんですね。はい、うわーみたいな感じで、
ええ、
はい、でこれ結構いけんねみたいな感じになってると、やっぱりやってるから血流は起きてるじゃないですか、それでやっぱ回復はしていってるわけですよね。結構起きて、でちょっとずつなんですけど、まあ痛くて全くできなかったのがちょっと持てるようになってっていう感じで、まあ少しずつやっていったんです、まあ、20キロか25キロになって30キロになってみたいな、でこうずっとやっていって、80ぐらいでやっぱりなんかそのこう肩がなんか外れそうな感じがしてたんですね。違和感があって、
ええ、
でこれちょっと無理するとまずいよねみたいな感じでこうやってたんですけど、一緒にやってる人たちがやっぱ伸びていってるもんですから、
ええ、
これちょっとまずいんじゃねえみたいな。でそれでちょっとまた頑張ってやってたら、ええ、はい、90キロで14回上がったのかな、
ええ、
これもしかしたら100もいけんじゃないのみたいな感じでやったら4回上がったという、
ね、すごいですね。怪我してどのくらいの期間ですか、回復まで。
いや、これがですね、それこそ1月の4日に怪我したんですよね。
そうですか、
はい、だからもう丸々4ヶ月。
いやでも1回怪我したらまあ結構こう後ろ向きになったり、そこに対してはもう感知するまではちょっとしないどこうとかなると思うんですけど、どこかできんかなって探すところが森部先生ですよね。
いやいやいや、もうだってひどい怪我ばっかりしてるから今まで。まあ、痛いんだけど、これはまだそんな大したもんじゃないんですよ。
そうなんですか、
はい。
まあ、でも今の話で言うと、まあ、いろんな方にも使えると思うんですけど、要はあの怪我をしているから、うん、あの全くしないっていうわけじゃなくて、うん、できるところを探しながらやっていくと回復も早くなるし、
そうなんです。
そして他のところも落ちないしというところですね、はい、怪我したらもう休んどけっていうのがイメージありますけど、そうじゃないよと。
そうなんですよ、
うん。
だからあの本当はね、もっとスクワットとかやりたいんですけど、はい、スクワットはあのこうバーベルを担ぐとか このポジションに持っていくのができないんですよ、肩が。
あ、そ
う、ね、痛くて。だからもうほとんどバーベル持ってないんですよ、僕スクワットするときに乗せてるだけなんで、それでこの前110で10回はまあ楽に上がりましたんで、
そうなんです、
はい、まあ、ちょっといい感じでは来てるかなと思います。
なるほど、日々進化中ということでございます。
そうですね、
はい、ということでぜひ皆さんもそのコンテンツ、確かめていただきたいので、ま、あのメルマガですね、森部塾のメルマガ、こちらもございますのでぜひご登録をお願いいたします。
はい、よろしくお願いします、はい、
以上マイジムのコーナーでした。ではここで一曲マッスルソングいきたいと思います。
はい、それではジョージ・ガーシュインでラプソディ・イン・ブルー。